皆さんこんにちは。DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。さあ、先週のポッドキャストの終わりでも今回の題名を言ってから何だろうかなーなんて思ってる人もいることでしょう。これね、今の私が恐れてることという意味なんですが、いつも恐れてることではございません。例えば蝶々とかが私嫌いなんですよ。それだったらミツバチとかね、クモの方がまだマシなの。あの粉が出るじゃない、あれが嫌なのもちろんオーストラリアのクモは時々すんげー大きかったりしますよ。一回彼の実家のシャワールームに拳一つ分より大きな毛の生えたクモがいまして、それはねさすがにシャワー浴びずに服着て出てきましたよ。まあ先客がいたということでね。鬼の愛が怖いって言うから、これはクリスティンのことじゃないかしら。だって彼女1月の終わりに来るんだもんねなんて思った方、それも今のね私が怖いんじゃなく常に怖い人なので、なんてこれが英語だったら怒られてますね。尊敬してるけどちょっと怖い人っていません？あれが私にとってクリスティなんですね。でもそれでもございません。じゃあ何かもったいぶらずに早く言えって思いますよね。今の佐藤愛、2019年終わりの私が恐れてること、それは肩書きがなくなった自分とそれへの反応です。ご存知のように今年でバレエ学校終わりじゃないですか。今までバレエ学校専属セラピストの佐藤愛だったんですよ。それとメルボルンでパフォーマーの間ですごく有名なクリニックに勤務している佐藤愛でもなくなります。ポッドキャストでお話ししたことはなかったかもしれないけれど、私は今までのクリニック内では有名な俳優さんとかね、ハリーポッターに出てくるレベルのアクター、ハリウッドスターとかに指名を受けてたこともあるんですよ。バレエと関係ないからオペラとかアクター系の話はあんまり DLS ではしないんだけどね。それがなくなって DLS に一本に絞る、私が CEO、取締役社長としてハッピーダンシングを広める活動だけにフォーカスする。それはやりたかったことだし、自分でできると思っているところだったし、仕事内容自体に恐れは全然ないんだけれど、それに対する反応っていうのかな、お客さん、つまり今聞いてくださってる皆さんの反応がどうなのかっていうのは正直怖い。海外で一人でビジネスをやってきてるので、例えばボディコンディショニングクラスだったらどうやって生徒たちを持ってくればいいのかもわかるし、だからこそ1年以上キャンセル待ちのクラスリストとかもあったわけ。その部分はビジネス面では全然問題ないと思うのよ。ただオンラインメインで、しかも言い方はちょっと失礼かもしれないけど、海外在住どうのこうのとか、肩書き好きな日本で仕事をする上でバレエ学校専属セラピストで亡くなることはどれだけ影響があるのかは非常に不安です。DLS 一本で行こうというのは思いつきでなく、この3年くらいかな、少しずつ準備はしてたのね。例えば Amazon ベストセラーになった著者っていう肩書きはどうだろうとか、みんなに真剣に取ってもらえるかななんて考えたり、来日の数を増やすとかも考えたけれど、それは体調の面から不可能だと思うし、地方の人たちとして海外の人たちにも情報提供ができるようにと、オンラインコースのクリエーションなども何年もかけて考えてきました。やりたいことである、やり方もプランも考えた。ただ今不安に思ってるのは、果たしてそれがみんなにとって必要なのかということ。別に愛さんから教えてもらわなくてもいいしという人もいるだろうし、そろそろこの人に飽きてきたなんていう人もいるだろうし、一番恐れていることは自分の決断、バレエ学校を辞めて、クリニックを辞めて、一人一人のダンサーをサポートしていた時間から多くの人をサポートできるように方向転換をするということが正しくなかったらどうしよう。私は大事だと思ってるハッピーダンシングだけど、バレエ界の人たちにとっては余計なお世話かもしれないし、結局バレエとか芸術って生活に絶対必要ってものではないよね。同じだけパッションを捧げるのであれば、地球温暖化とか貧困さ、学校に行くことが許されない女の子たちのために働く方が世界的には貢献できるのではないか、つまりは意味があるのそれっていい気持ち、わかるかな？理論的には良いけど本当に大丈夫かっていう感覚ね。例えば勉強はいつでもできるから、バレエの道を選ぶって決めたとしても、周りの子たちは大学生活のために勉強しているのを見ると、私のこの判断はこれで良かったのかな、ただ勉強から逃げたいからこうやって選んだのかな、そもそもダンサーになれる素質は私にあるんだろうかって考えるような、そんな感じっていうのかな。理論的にはね、ダンサーの素質があったとしても日本で受験勉強して大学に入ったらダンサーになれるわけがないじゃない、年齢的にも体力的にも。だから今チャレンジすることに意味があり、それができるラッキーな環境にいる。だから脳みそでは分かってるんだけど、それでもそのチョイスは怖いっていうのかな、その感覚があるんです。 これが10月くらいからどんどん強くなってきて、多分ゴールテープが見えちゃったからだろうね。今の生活が終わるタイムリミットというか、終わりが見えてきたから、私このライン超えたらもう戻れないぞっていう、そういう感じ。まあ、ぶっちゃけ戻れるんですよ。クリニックの方も1年やってみて無理だったら戻ってくるかもなんて言ってあるし、バレエ学校の方もコネクションはあるし、その気になったら簡単に仕事が手に入るのは知ってるんだけど、でもそれはプラン B であって、プラン A がうまくいかなかったから戻ってくるっていうのでもあるけれど、プラン A が怖いから B にするという恐怖メインのチョイスではない。ということで、なんだかいろいろと喋ってきてしまいましたが、まとめると、新しいことをやるって怖いよねって話。たとえそれが準備をしてきたことだとしても、たとえそれが理論的に正しいことだとしても、たとえそれが多くの人が支持してくれている活動だとしても、怖いものは怖いんだよねってこと。そして結局この気持ちを超えるためには飛び込むしかないってことも分かってる。このチャンスをつかまなかったら、英語で言う What if もし〇〇だったらっていう感じで一生後悔することになると思う。だったらそんな体験はしたくない。バレエ学校を卒業後オーディションに行かなかったのは今でも私が後悔するものなんだけれども、その気持ちにはなりたくない。どうせだったらやってみて、ダメだったらやってみた経験は良かったって思えるようにしたいなと思っています。年末、もしかしたらこのポッドキャストを年始に聞いてくれていたり、全然関係ない時期に聞いてくれてる人もいるかもしれないけど、2019年12月の佐藤愛は怖いなと思うことにチャレンジするってここに一応誓っておきます。だからもし皆さんがこの先何かチャレンジしたいと思ってるけど、そしてそれがいいことだって自分のためになるって分かっていても怖いなと思っていたら、一緒に飛び込んじゃいませんか。知識も経験もあればあるだけ人生を豊かにしてくれると思うし、その後の方向転換をするときに選択肢を増やしてくれると思う。だから私も怖いけど、今の自分が信じるハッピーダンシングをサポートできるように、今の自分ができることをプッシュしていきたいと思います。ということで、今年最後のポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございました。今年1年お世話になりました。明日、12月28日から始まる冬ツアーでお会いできる皆さん、350人以上が参加表明しているプリエボンイベントの会場でお会いできる皆さん、楽しみにしております。ポッドキャスト聞いてるよと、その時にね、教えてくれたら嬉しいです。そしてこのエピソードの感想もぜひ教えてください。ただ、まだ生の愛さんに会ってない方、怖いけどチャレンジしてみてくださいね。ということで、また来年のポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。